ありがとうございます。笑顔共和国の大統領の福田純子でございます。こうやって自己紹介するとやめといた方がいい、ますますわからなくなるってよく言われるんですけども、笑顔共和国ご存知ない方もいらっしゃるかと思います。地図で調べていただきますとわかります。どこにも載っておりませんとってもとっても小さくて、地球全体を覆うくらい大きくて小さな不思議な国、それが笑顔共和国と言います。でこれは何かというと、私たちの心を意味しているんですね。大きくなったり小さくなったり、コロコロ心は変わりますが、まあ変わることのない世界にいつもや到達できるといいよねって思った人が、地上天国って言葉も使われたかもしれません。沖縄では竜宮城って言ったかもしれません。では、まあ、笑顔共和国って名付けるのもいいかなと思ってついた名前が笑顔共和国っていうんですね。 ですから地図で調べてないはず、私たちのコロコロと変わる心の奥に存在している世界を言って、私たち の願いというのは国がなくなることです。それは笑顔共和国って言わなくても、みんながニコニコできるといいなと、そういう気持ちを持ちながら集い合っている組織ではありません。意識の集合体ということで、笑顔共和国民の皆さんが今日はたくさん集まって、七夕祭りにありがとう村のありがとうおじさんをお訪ねしようということで、ここまで寄せていただきました。今日はですね、朝ポンキッキーズかな、なんか子どもの番組でなんとか中っていうのを、棚中とかいうのを見てたらですね、今日は8月の3日でしょ、これは蜂蜜の日なんですって。で明日はですね、橋の日なんだそうです。で蜂蜜の日っていうと、ふっと共和国にふさわしいなって思ったんです。なぜならば共和国の国民さんっていうのはよく蜂に例えるんですけどもね、蜂はこう花から花に、ああ嬉しい楽しい美味しいとか言ってこう蜜を吸ってるんですね。でも自然界から見たら交配という偉大なことを成してるわけなんですが、多分一匹の蜂が、私は自然界の交配という偉大なことをしてる蜂だぞなんて思ってる蜂は多分一匹もいないと思うんですね。ただ嬉しくて楽しくてありがたくてっていう気持ちが立派に神様の、つまり天の理にかなっていると、そういう動き方の中で今日は蜜を求めてね、蜂蜜の日にここに来たという感じで、たくさんたくさんありがとうおじさんから栄養いただいて、本当もうさっきおじさん泣きますかって言いながら一緒に泣いてたんですね。もう感動して、でも出会いって本当に素敵だな、出会いが積み重なって今ここがあるし、初めての方もいらっしゃれば、またいつものメンバーもいらっしゃいます。で私たちの一期一会は、最初に会った人とこれで最初で最後かもしれないと思い、心深く出会うこと、それではなくて何度会うお方とでもこれで最初で最後かもしれない、そういう思いを本当に感謝ありがとうの言葉に変えて出会っていこうと、そういうことの仲間たちが今日も、そうですね、郡山からも来てますし、熊本からも広島からも岡山からも東京からも全国から駆けつけて、今日七夕なので私も七夕飾りをありがとう短冊してきました。本当に山岸さん、そして三村さんの導きをいただきまして、ここにあることをまず心から感謝いたします。ありがとうございます。で共和国大統領は何している人かと言いますが、大臣がおりませんので、よ大統領、この程度のものなんですね。でも人はいろんな、それこそチャンネルでこの名前を捉えてくださいますので、偉そうな名前だという方もいらっしゃれば、あんた面白いねという方もいらっしゃれば、どんな捉え方をされようともニコニコできる私って可愛いと思いながらですね、今過ごしているんですね。でスマイルネームと言いまして、ね、他に吉田松陰、笑う芸人、笑うと得する聖徳太子様とか、こちら福の神金蔵さんとか、どすこいスマイル、どっこいスマイル、いろいろなスマイルネームを持って、みんなの掛け声は心はいつも幼稚園ということで、地位も名誉もある能天気集団が集まってですね、ただ皆さんと楽しく、まあ兄弟姉妹のような お付き合いが始まっている、意識の深まりを感じているという笑顔共和国の今日第17回目の七夕祭りになります。でお祭りっていうのは神と人とを合わせ祭ると言いますが、我々共和国のメンバーが26、7人、そしてその他にありがとう村にいつも関わってくださって今日私たちとご縁を結んでいただく方がほぼ同じだけの数なのかなということを伺いましたときに、あ、これこそ出会いなんだ、これこそ七夕なんだなってすっごく幸せに思いながら今この話をスタートしてます。何を話されますかって聞かれても私にはよくわからないんですが、ただありがとうに導かれるまでに本当にいろんな思いを私は発信してきました。去年1年とってもショックだった言葉が、小林正観先生がおっしゃった言葉でした。それは人間の力でなることは 99.9% ないんだよ本当はね、という人のことを傲慢というと、はと思ったんですね。そこまでいけたらいいなとしか思わないぐらいの私だったので、その言葉とてもショッキングな言葉でした。どうして、まずハテナマークが浮かんだ後です。人間の力で 99.9% はどうにもならないんだよという人を傲慢という、 99.9% じゃないよ、 100% だ。もう本当に私はなんかもう腹ほろひれって力が抜けてしまいました。で知ってるんですね、そのことを、どこかで私の心の奥がそうだって思いました。そしてもう一つはありがとうおじさんのテープを三浦さんからいただいて聞かせていただいたときに、ありがとうが、ありがとうで生きることができなければ人は思いで生きるしか方法がないっていう言葉でした。もともと私自身はあまり明るい性格ではなかったんですね。いつもいつもこう自分自身を見つめ出すと中に入り込んじゃって、もう喫茶店に入って、わあ寒いね今日って言ったら、ほら見て、やっぱりあそこに純子さん座ってる、寒いはずって言われるほどの人だったんです。で暗いおかげで明るい人生を送れるようになった人間なので、本当に人生は自分の思った通りにしかならないんだっていう気持ちがすごく深く体験の中で導き出されたことだったんです。暗く思うから暗いし、明るく思えば明るくなるんだしって、じゃあ明るく思うじゃないかみたいな世界で到達したかなと思いきや、ありがとうで生きることができなければ人は思いで生きるしか方法がないという、そのハテナマークに惹かれるようにしてどんどんどんどんここにお導きをいただきました。出会いは心の背丈を告げる時と言いますけれども、今こうしてありがとうのおじさんの本とかテープとか触れさせていただいて、本当にそのことがとってもよくわかる。 99.9% でなく 100% 生かされている我、そんな今ここをありがとうって受け止められる自分自身に対してもっと謙虚でなきゃいけないなってことをつくづく思いながらですね、今お話をさせていただいてるんです。私の笑顔人生のきっかけは今から28年前になるんですけれども、放送の世界で報道部に入りましてね、でインタビューをしているその風景を見て、ベテランのアナウンサーの方が、あなたの声はお葬式の声って言われたんです。このお葬式の声をきっかけに笑顔人生の引き金を引くようになりました。上手な人でなくてもいいから、せめて君のおかげで楽しかったよって言っていただける人になりたい、あ、そのために笑顔で生きよう、笑顔で暮らそう、まあ、笑顔人生の引き金を引いたのが29年前になりますね。あの人一体いくつとかちょっと置いといてください。石の上にも3年経つと自信がついたんです。でもそれは自信ではなく傲慢でした。傲慢と自信の違い、まあ、このように感じてるんです。あなたに比べると私は光ってるでしょ、これ傲慢と思います。あなたも素晴らしい、あなたも光ってる、あなたもあなたも尊敬している、皆様のこと本当に素晴らしいと思える、私も素敵、これ自信ではないでしょうか他を認めずして自信はないということをまだ私は知らなかった。その時にワイド番組の帰りに主婦の方が、あなたね作り笑いも大変でしょって言われた偽物笑い言われました。 100% は本物ですね。20% 多くの人は偽物と言うでしょう。でも当の本人が諦めない限り 100% にとりあえず 20% は近づいているわけですね。実践あるのみ、20から30、30から40と高みに至るんじゃないかなと思って実践することをやめなかったんです。でしょうがないっていうことをですね、私こう思うんです。しょうがない、笑顔がない、途中で諦める言葉ですね。笑顔ある限り何かしらこう一つ歩んでいけると思ったんですね。そうしてるうちに出る杭は、あ、その前に八方美人って言われましたよ。まあ八方ブスと言われたわけじゃないから別に傷つくこともないですけども、あの 100% 褒め言葉に聞こえないこともあります。ブスとは山鳥カブトという植物の根っこからアルカロイドのアコニチンという猛毒が出て、その猛毒を矢に刺すと刺さった人の体がだんだんしびれてしびれて全く顔に表情がなくなる。この無表情のことを武士、ブス、毒とこう言ってた。表情豊かな人はみんな美人です。その反対にたとえ顔の間取りが良くてもブスッとしてる人は、ね、ニコニコ、それでもやりました。いいことがあったから笑うんじゃない、笑っているからいいことがあるんだ。これを顔面フィードバック効果と言いますが、それを使いながらニコニコの道はさらに深まって実践者として歩むことになるわけですね。出る杭は打たれる、打たれました。打たれた後に次の言葉が出たんです。出る杭は打たれる、出てみなければわからない杭の爽やかさってね愛と情とは違います。冷たいより情がある方がいいけれど、愛のためには捨てなければいけない情もある。誰かがやらなければ、杭の上に出た顔が問題ですね。目立ってますから、まずいな、自分中心がバレたかなっていうお顔なのか。はい、私は出る杭でございます。皆様出させてくださって本当にありがとうございます。感謝の笑顔なのか、こっからがまた勝負かな。そうこうしているうちに7年ぐらい経った時に、笑顔のというレッテルというかニックネームをつけていただくようになりました。笑顔の福田さん。それからたくさんの出会いをいただきながら29年、来年30年というのを迎えようとしております。笑顔のまあモルモットみたいなもんですね。笑顔があれば自分が変わる、笑顔があれば相手が変わる、笑顔があれば運命が変わるということを小さな歴史の中で自分で学びました。そしていろんな出会いの中からとうとうこのありがとう村までお導きをいただくという結果になったんですね。ありがとうと笑顔っていうのは本当にすごいなと。でさらにこのありがとうの中受ける、日々日々一瞬一瞬を無限の無限のありがとうで受け止める力、そこに笑顔で受け止める、そしてそれを喜びに変え、楽しいな、優しいな、愛だな、また包まれちゃったって、そんな思える、そういう何かこう一つの行ったり来たり、天と地と人が一体となるような世界があれば、きっと明日は今とは違うよねって、そんな気がするようになりました。ですから私たちもあのボランティアっていうと恵まれない人のところに足を運ぶことはありません。でも私たちの心の中にもやはり嫉妬とか妬みとか競争心とかいろんな貧しい心があると思うんですね。その貧しい心にちょっとだけ自分が自分自身をケアして手を差し伸べてあげる。でやはりそういう感情っていうものこそ笑顔の生みの親なんだなって最近は感じるようになったんです。でこう涙も特に笑顔の見えの親だと思うんですけども、何か子供が育つとね、親は言うもんですよ。私の出る幕ないねって。それまで我々はケアしてるだろうか、単なる正義感の中で、あ、こういう気持ちを持っちゃいけないんだ、ああいう気持ちは人に見せちゃいけないんだって言いながら、自分の本当の内側の世界をしっかりとケアできない。親を面倒見るのは子供のやっぱり務めかもしれないし、あの親を見送るのも子供の務めで、あの母を2ヶ月前に見送って91歳で亡くなりましたけども、でそういう感情は何か笑顔の生み親の親としてしっかりケアし、しっかり面倒を見て、それであのそういうねことをボランティアとしながら、笑顔一人の平和が確立すれば、確実に世界に誰も傷つけることなく一個の平和が確立します。その平和の人を一人二人と増やしていこうっていうのが笑顔共和国のコンセプトなんですね。ですからあの 一回笑顔登録すると一生国民という、ね、笑うと得する税金回避なしというそういう世界 でただ何でもやりたいことはやっていいですよということで、あの5人一組集まると笑う国を作って自分たちで国をあの作ることもできて、今150近くできました、全国に。本当にあの楽しい集いをやっておりますが、まあ、いろんな話が今日はあのどういう話にしていいかよくわからないんですけど、私の笑顔体験というよりもありがとう体験を少しお話しさせてください。ありがとうのね、一つ面白い話は、ちょうど福岡を飛び立って空港、東京から山形に行く途中で空港であのコーヒーの立ち飲みショップってあるじゃないですか、あそこでコーヒー飲もうと思って6列目にいたんですね。向こうの前の方のが険悪なムード、もうけんけんがくがくとしてる。どうしてかなと思ったら、その店員さんが何をやるにもツンツンツンツンツンツンツンツンしてるわけですね。お客様はそれを見て、もうサービス業なのにもうちょっとしっかりしろよみたいな、教育的指導みたいな目してらっしゃるんです。私は6列目から思ったです。ああそうだ、笑顔の種まきはどこでもできる、講演会だけじゃなくてあの女性に笑顔の種まかせていただこうって思ったんですね。さあ心構えが大切ですから、6列目から尊い方にお会いするんだという心を思ったんですね。例えばスターの人の憧れたスターの人の握手会とかね、私の場合はあの美智子様に会えると思ったんです。皇室の方に会える、美智子様に会えるっていう気持ちを持ちながら、6列目から5列目、4列目、3列目、2列目、いよいよになった時です。恐れ入ります、コーヒーをください。すると今までのお客様と全く違う態度の私の笑顔にキョトンとされました。あ、やった、ちょっと心があの私は安らいだおかげで、コミュニケーションを図りたくてね、おいくらですかって聞いたのがちょっとまずかった、見りゃ分かるでしょってね。そんな感じでしらけてしまわれたんです。ああと思ったんですけど、まあなんとか修復したい気持ちはずっと働かせながらいろいろやり取りをしたんですね。お金をお釣りをいただいてお財布に入れて、お財布をバッグに入れて、であとはコーヒーが出てくるだけです。このバッグを片手で持つのをやめました。足元に置いて、そして片手でふんっとコーヒーが出てきた、それの空いた両手で私は押しいただきながら言いました。どうもありがとうございました。彼女どうしたと思います？ってこう渡しながら、どういたしましてにこほーっと笑われたんです。なんだこの方、素晴らしい笑顔を持ってらっしゃるじゃないか、ただ隠していらしただけなんだなって思ったんです。これを天の岩戸隠れと言います。私たちの中には素晴らしい笑顔があります。でもその笑顔を引き出し方をちょっと忘れているだけなんだなって思ったんですね。ありがとうの力は大きいです。でもこの両手で押しいただきながら頭で抱えてありがとうございますって、なぜ私が言えたかっていうと、ある子供からの学びがあったからなんです。国友翔太郎君という実に能天気な男の子がいまして、妹にあっこちゃんがいます。あっこちゃんが飴を、遠足から残り物の飴を持って帰ったんで、とても美味しそうだなと思った翔太郎君は妹に向かってポチのように手を差し伸べて言うんです。あっこちゃん、その飴ちょうだい。すると妹は剣もほろろにやろんと言います。するとお兄ちゃんは言います。のげなこと言ったらね、もうお兄ちゃんだって飴やらんぞって。そしたらふんだ、結局は彼女はやらずにしらけて言ってしまいました。でも彼女も天使、ちょっとだけ反省したんですね。悪い、やっぱりお兄ちゃんにあげようと思って戻ってきて、ところがお兄ちゃんの顔を見るとまたムッときたのか、手がついやる、これ投げつけてたんですね。さあ皆さんどうですか、投げつけられたこの飴に対して皆さんの心はどう受け止めるでしょうか。お兄ちゃんに向かって投げつけるとは何たることだ、もうお兄ちゃんはいらないぞ、お前に二度と飴なんかやるものかって怒り出すことも多いかもしれない。ところが翔太郎君はそうじゃなかった。やる、パーッと投げた時、転がっていく飴をかけて、そして飴を拾い上げて言いました。どうもありがとうございました。 彼は最初に飴が欲しいという目的を失っております。しかもたとえ投げつけられようとも最低のいただいてありがたいという本当の感謝を知っているんだと思う。はあ、これだって思ったんですね。でその体験があったがゆえにね、で投げつけた赤ちゃんもきっとそのありがとうございますのお兄ちゃんの謙虚なお姿に、はあ、今度からお兄ちゃんに投げつけるような飴のやり方するんじゃないってきっと反省したと思うんですね。ありがとうの力はとても大きい。本当になんかそう思ったんです。子供って意外と学ぶこと多いですよね。私あの平成元年にお家を建て替えるようになった時に事務所の後ろの小さなアパートに半年間仮住まいすることになったんです。でよく見てた男の子なんですがいつも一人遊びばかりして親御さんのところにはちょっと借金の取り立てもあってました。愛に恵まれない子なのかなと思ってたんですね。まあお隣になったことだしおはようを言おうと思ってしゃがんで一人遊びしてる男の子に言ったんです。おはよう。すると彼が言いました。バカ。おはようバカ。私はやはりプラスに受け止めるっていう練習を笑顔でさせていただいたおかげでした。甘く受け止めることができた。観音様のような気持ちになりました。おはようバカ。まあこの子はかわいそう。私のおはように対しバカとしか言えない。そうか、私の言い方が悪かった。もっと愛を込めて優しく言わなくちゃダメなんだ。私は自分の反省につなげることができました。笑顔のおかげだと思います。次の朝また同じポーズをしてしゃがんで一人で遊んでいた。お、やったと思って今度はゆっくりと寄っていって腰をぐーっとかがめて見上げるような気持ちで言ったんですね。これ以上ないほどの愛を込めて、おーはーよ。すると彼が何て言ったでしょう。べーけ。もう目の前真っ暗でした。何が観音様で感受でしょうか。心はコロコロ変わる。私の心から鬼が出た。言ったげない、可愛くないの。結局私は一夜にして鬼を出してしまう程度の笑顔しかなかったです。それからちょうど5日目です。珍しく午後自転車を挟んでその子が友達とめちゃくちゃ喋っているんですね。そこを抜け切ることになった。足早に抜けようと思ってたたたって行こうとしたんですね。すると彼が私を指さして何て言ったと思います。ねえねえねえ、あのおばちゃんね、僕の友達。私に買いバカと言われただけですよ皆さん。3回目にはもう友達にしてもらったんです。人生ってこれだと思ったんですね。のんき、木を飲む。やはり囚われたりしてるとのんきにはなれない。でものんきであれば囚われることもない。なんかその相手の気持ちを飲み込む、ああそうですねが愛機とすれば、気を合わせるを飛び越えて相手の気持ちを飲み込んでいこうとする。あなたが私で私があなたなんだっていう、そんな気持ちになる瞬間っていうのは本当に嬉しい笑顔の世界になるんだなってことをつくづく体験しました。だから子供っていうことに対して私はもう大変学ぶことが大きいです。子供はね、面白い感性を持ってますよね。例えば雪だるまを作ろうってせーのって作り始めると同じ大きさになって、結局は頭どっちに乗せたらいいか分かんなくなって、大人それを見て失敗と位置づける人多いと思うんですね。ところが子供は失敗なんて思ってません。同じだけの大きな雪だるまをペタッとくっつけて目鼻を横につけて、お昼寝している雪だるまって名付けるんですね。うさぎさんの絵を描いて、尻尾が描いてないので尻尾はって言うと、描いたよ。いや、どこ、まん丸い尻尾どこにもないじゃない、描いたよ。どこに描いたのって言ったら、髪をひっくり返して後ろにまん丸がいる。本当になんか私にとっては、私は子供はおりませんが、子供はとても先生ですね。笑顔共和国は笑顔ウイルスということを発表いたしました。ちょうど小さな、今日は笑顔の種と笑顔の取扱説明書っていうのを持ってきたと。この小冊子は一切添加物は含まれておりません。天然純粋培養ですという、この笑顔の種の中に笑顔ウイルスというのを書いてるんですね。笑顔っていうのは理論も理屈もなしに乗り移るので、笑顔ウイルス、ウイルスの文字は自分の中の憂いがルスで、ウイルス初期中期末期最後、 最後の方になりますとね、はるか年下の子供に仲間扱いされまして、腹の立て方を忘れる、つまり愚痴不平不満の記憶喪失症にかかり始める。でとうとう末期はもう最後の最後は体中にもう小眼細胞が広がってしまいます。小眼笑う顔、もう一つ眼を消す、小眼ですね。まさにそういう笑顔ウイルスの世界 の、 あの末期症状の皆さんが今日たくさん集まってますので、あと皆さん の、 あの語らいの中で大いに笑っていただき、私たちあの歌ったり踊ったりしておりますから、そのショータイムもやりたいと思っております。あの今から400年ぐらい前は県ごとにチャンバラをやって戦ってたわけですよね。でも今若い女の子に夏の陣冬の陣なんて言うと、おじさんたちそんな狭い範囲で真面目に戦ってたの、バカみたい、一撃する時代だと思うんです。だったらこれから400年後は歌があり踊りがあり、みんなが一つになって微笑み合ってんじゃないかな、それを現代に浮上させて実践する仲間たちができるといいよねっていうのが笑顔教国のそういうコンセプトなんですね。ですから後でびっくりされるかと思いますが、楽しいひとときを皆さんと今日は過ごしたいと思っています。とにかくありがとう体験というのはね、まだまだあるんですね。ここにどっこいスマイルさんがいらっしゃいます。あといいね言ってもね、うん、彼は IT 産業の波に飲まれて倒産寸前まで行きました。仲間やろ、どんなになったって変わらんやんって言って励まし続けてまして、ある時ありがとうおじさんの本とテープをお送りしました。聞くなり彼は早速気がついた。そうだ、どんなに自分の経営がどうであれこうであれ、自分が今までお世話になった人たちに笑顔でありがとうを言っていこう、それが自分の最後の締めくくりだっていう覚悟を決めて、本当に命がけでありがとうと笑顔で今までのスポンサーをずっと回りました。するとあんたを潰すわけにはいかんって言ってたくさん仕事をいただいて、もう低空飛行で着地寸前で急浮上いたしまして、今彼がやらんとしていることは老人介護の保険の制度も含めてそれを活用しながら、あのご老人の皆さんに国家試験を受けたハリキューの先生方を派遣して、要するにケアしてあげるわけですね。早く退院しなさいって言って退院させられたら、リハリビリもままならないお年寄りはすぐに体が固まって自分のおしめすら変えられなくなってしまう。で結局はもう家族の世話にならなきゃいけないっていう、そういうこともあのないようにね、毎日ケアする。ところが保険を使うと1ヶ月3200円でね、あのやってもらえるのね。だから本当に安いお金であのケアしていただいてっていうような、そういうことを全国ネットであのお世話しようという、そういう世界に変わっていくんですね。だからまあ多分どっこいさんには一番ふさわしい道を選ばれたんじゃないかなと思いますね。ありがとうと笑顔の効果でした。ありがとう効果のその次はね、ある個性的な女性の方がいらして、あの炊き出しのお世話、要するにボランティアでよく炊き出しでこうやるでしょ、その時お子もさんも一緒に見えますよね。でだんだんこう自分がもらえると思ってお腹空かせたお子もさんがね、いよいよ自分の番になった時ですね、もらえると思って嬉しくて手を差し伸べながら、へーってこういうわけですね。そうするとその女性大変強烈なパワーを持った方ですから、あなたありがとうでしょ、ありがとうございます言わなきゃいけないわよってこう言っちゃったんですね。そしたらその人はもう目的が欲しいわけですから、ありがとうございますと言葉から出しました。それから1週間後彼はもうお子もさんではなかったそうです。小ざっぱりした衣装をつけて缶袋を持って普通の人として歩いてたそうです。すごい次元アップですね。ありがとうございますが自分の言葉からどの位置から出てるか、なんてすごいんだろう。この間今日もここにまた見えてるあの山六さんっていらっしゃるんですが、ちょうど水戸のちょっと先のとこ、どこからでしたっけ、あれあのんどこからだ、どこの高速だ、ね、水戸のちょっとこっちからあの空港に僕に送らせてくださいって、私は電車を乗り継いであの羽田の空港まで行く予定をご厚意に預かりました。ところが高速に乗るなり、12キロを1時間半ですかかかったんですね、事故があって。で結局残すところあと30分で行かなければいけないのに、もう到底30分では間に合わないというもう距離ですから、例えばできるできると思えばできるんだなんて言って、もしできなかったらがっくりしますよね。で思いも出さない、 ただひたすら私はですね、その時に手を合わせてありがとうございます、ありがとうございますと、あの本当に無意識に唱え始めたんですね。ですると不思議なことが起きますね。心がスーッと静まってくるんです。でなぜその時最終日に間に合わせて帰りたかったかというと、母が危篤だったからです。今日命を絶った時にこのことで間に合わなかったらどうしよう、また思いが自分から走りました。そうだ、思うから苦しいんだと、でまた思いを自分に戻そうということを思うことも思いだ。あ、そうか、まあありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。まあその間ずっとで、山六さんは横でごめんなさいねって言わせなきゃいけないかもしれない、そんなことも言ってほしくないし、私もそう思ってないし、でだけどやっぱり現実的に間に合わなかったごめんなさいって言われなきゃいけないし、どうしようかなんとかって、もうそういう知人に見られた思いが一瞬にありがとうでさーっと下がっていきまして、もう余震は空港が間に合わなかってもありがとうございますの心はちゃんと育っておりました。一回よりにもよってギリギリで国際線の方に入っていったんですよね。これがまたね、あの心の思いをぐんとこうね揺れる要素がありました。でもありがとうが蓄積されてましたからね、もうそれでももうもっと大きくありがとうを唱え始めたんですね。どうなったと思います？間に合ったんですよ。これを奇跡と言わず何と言おうか、時間的には間に合う時間じゃ全くないんですね。でもあの神様は今回は間に合わせてくださった。でも間に合わなくてもありがとうって気持ちを育てるということの大切さということもその時に学ばせていただきました。ありがとうっていうのは本当になんか不思議なエネルギーと、全てに包まれる思いがある、温かさがある。でことあるごとに私はありがとうということを笑顔でほら実践するということをよくしてましたから、あの今度ありがとうということを実践しようということをやり始めたんです。この間おかしいですよ、ね、物事何にも考えてない時ってあるでしょう。どっちかというと私は24時間中そっちの方が多いんですけどね。 でもね、ふーっとこうストローでジュース飲みながらふーんって吸ってたら、下からね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうの温泉気分を味わいました。もうちょっとしたありがとうのこう夕立みたいなのがね降ってくるという体験もできるんじゃないかなって思うぐらいの気持ちになりました。私はあの運転法ということをよく言います。ちょうどあのここに笑顔の取扱説明書ってことを書いてますが、あのここに運転免許証交付っていうのがあるんですけども、あの運転の点が一文字違う、一番大きいと書いて運転免許証っていうんですね。あの例えばここにあります、わかりますかね、くちばしだと思うとアヒルに見えるし、耳だと思うとウサギに見えますよね。思わなければ見えないのがこの図の特徴でもあるし、だからやっぱり思って見た世界が今までの私の世界でしたから、だからそれをちょっとあのどうせだったら思いというものがあんまり出ないようにプラスに受け止める練習は運転法だなと、明るいドライバー、名ドライバーになろうと思いましてね。例えば忙しいハードスケジュール、名ドライバーだったらいいこと、素晴らしいこと、また嬉しいこと、楽しいことをやらせていただいているわけだから、ハードスケジュールじゃないんだ、ハートスケジュールだとかね、何でも濁ると困るんです。口が濁ると愚痴、神々が濁るとガミガミになりますね。濁らない生き方しようよって。忙しいは心滅ぼす、だから良くない、良くないというマイナスのイメージが自分の心に負荷かけてるんじゃないだろうか。心滅ぼすからいいんだよね、なんで悩んだり苦しんだりくよくよしたりうじうじしたりする心を滅ぼすから、忙しいんですから悩んでる暇などありません。これが忙しさのプラスイメージだ。日めくりも作っているんですけどもね、日めくりの中にもいろいろこう書いてあるんです。これ悪役のおかげで楽しい水戸黄門ってね、水戸黄門さんやること一緒じゃないですか。これを見ようってね、なぜ分かってて私たち見るんですか。あれは悪役さんのおかげだと思うんです。あの悪、この悪、浮き彫りにすればするほどまだかなって、でいよいよこれを見ようって出るとスカーッとして、あ、来週も見ようって思うじゃないですか。悪役さんってすごく人のいい人が多いんですってね。つまり人の嫌がる役も率先して引き受けることができる優しい心の持ち主です。家庭生活も実に円満、顔だけあんな深いもんがありますね。私という心がどう運転するかです。あの人は悪人だ、決めるのも自由です。 でも あのお方は悪役に徹してまで私の足りないところを教えてくださる尊いお方なんだわ、ありがとうございますって言えば心の貯金箱にまたチャリーン、ありがとう貯金ができるじゃないですか。ありがとうございますという言葉を発するために心は運転するようになってるんだなって思ったです。で、脳はイエスのためにあるんですね。脳を使ってダメですって言ったらもう全く使わないことでしょ。脳は使ったということは誰もが脳ということをイエスと言って返すときに脳を使ったことになりますよね。脳を使ってイエス、脳を使ってイエス、イエス、イエスと言える人のことをイエスキリストとかいいことがあってから笑うんではなく、笑っているからいいことがある、こういう日めくりを書いてるんですね。腹から笑う、これこそ超能力、胃腸の腸と書いていただく超能力。何もスプーンを曲げたりぴょんぴょん飛んで超能力、そうじゃないと思う。ぴょんぴょん飛んで見せなきゃ超能力と思えないほど私たちの感性は鈍ったんでしょうか。今日こうして心臓が動き手足が動いていること超能力です。神様に生かされている今ここにあるならば、お腹の底から笑うことこそが本当の超能力かなと思ってます。人生は舞台、人は皆大きな魂の役者さんですから大根役者でございます、うん、でこういう日めくりもね、いくつか作っているんですけども、私は大きくユーモアとジョークっていうのを2つに分けてます。ジョークっていうのはどちらかというと頭の体操には十分なりますし、親しい間ではいいんですが、初めての方はちょっと傷つけることがあります。なぜならば笑いの材料が外にあるからです。あの人のあそこがおかしいよね、わっはっは、あの人この人言われた人が深く傷つくこともあります。ユーモアとは、私を笑ってやってください、笑いの材料を自分にすることを通して誰も傷つけずに周囲に愛が広がる世界です。このジョークが笑わせるであるならば、こちらは笑われるですね。で、共和国のメンバーっていうのは勝ち組負け組に一切関係ないところで生きてらっしゃるんですね。何組ですかってあえて言われればアホ組本当に皆さんこう笑われるっていうことに対してもいつもニコニコ受け止めることができる、すごく優しい方々がいっぱい集まってらっしゃいます。私自身も本当に今日はね、もう一つこれをお見せしたいんだ。斉藤悟さんって今日は私の弟みたいなね、悟ちはどこいるんですか、はい、はい、彼が書いてくれました、小林正観先生の挿絵も書いてらっしゃるんですけども、そのご縁のつながりで私もご縁をいただきまして、幸せな気持ちになる不思議な本、どこから読んでもどう読んでも幸せになってしまうというね、不思議な本を出させていただきまして、でそれ のキャラクターとして生まれたのが福だるまと言います。いいでしょ、幸せをイメージして生まれたこの福だるま、がま口の形をしています。これは天からの金銀財宝を人の財産、人財産として受け止めるがま口型なんですね。弥勒菩薩の頭冠もイメージして作られたという、こういうシールがですね、最近大ブレイクしておりまして、占い師さんを中心に100枚単位で売れてるという不思議なシールになってます。サトルさん、ありがとうございます。だから自分が楽しいこと、できることをみんなで持ち寄って、なんか人間のデパートみたいなのが今できてるかなという感じですね。で、ユーモアっていうと、これがちょっとユーモアの本として出しましたので、ちょっと紹介させてください。明るい人と暗い人っていうんですが、最近暗い人がどっかに消えたと思うと病院のベッドに横たわってらしたりするので、笑顔も立派な薬になるよって出したのが、笑顔は人生に効く薬ですっていう本です。で、369日人を励ますメッセージが書かれています。これは1年と4日分、なぜか日本の国宝第1号の弥勒様の口元がとっても素敵なので、それにあやかりたくて369日分弥勒といたしました。で、これ薬ですから当然副作用があります。幸福の副作用、笑顔せずに折れなくなります、ご注意ください。で、薬ですから当然薬袋がついてます。内服薬、内側の腹に収める薬ですね。1日1回369日分、食前食後いずれも問わず気分に合わせて、仲良し笑顔薬局から出ておりまして、効能効果が書かれております。笑顔不足、肉体疲労時の気力低下、怒り高ぶりおごり、観音虫、無気力、無感動、無関心にとっても良 続きでは一日何回でも構いませんが毎日続けることが大事ですと書いてこの袋に入れてお見舞いに持ってってください。ところが病気の人はですね、一冊読む気力がない方もあるんですね。まあ一応お付き合いがありますから、お袋から出して、そんな読む気もしないけどまあと言ってペロペロペロとめくりますと、ご覧の通りこの本は一日分が何秒かで読めますね。これを何秒で聞くというで、何秒で聞くのって聞かれたら言ってくださいね。ご病気に聞くするとある人が言ってくださいました。ご病気だけじゃない、重病にも聞くとうとうあなたはスマイルドクターだって言っていただいたので聞きました。お医者様ということ私は女医さんってことですかって言うと、立派な女医さんですよって言ってくださったので言ったんですよだったら私国家試験取ってないけど昔からしてるんですよ、エンジョイあ誰も傷つけないユーモアの世界我々は大事にしてます。頑張りも頑張るのは良くないんだ、肩がうーんこうやって力入れてっておっしゃるけど、良くないんだって力む必要もないじゃないですか、囚われる必要もないじゃないですか。だったら我々はどう言ってるかっていうと、ここにはないかな、頑張れをですね、顔が晴天晴れると書いて頑張れ真剣に生きるのはいいけど深刻になると誰も人はついてこないからね、いつも頑張れとは顔が晴れ晴れするんだぞ、頑張れとしようとかねということを言っており、非常にユニークだなこの人と言って皆さん見てらっしゃるような、まるで動物園のパンダかなんか珍獣を見る目で見てくださってるようですけど、私そんなにジョークもユーモアも出る人じゃなかったです。もう四角四面で固まって凝り固まって、もう小さくしか見れないし怖がりで気が弱くて、そんな私だからこそ神様は私に明け渡すことを求めたんだと思うんですね。だから本当にそういった意味で人生っていうのは実に逆説だと思います。本来ならば少しの人数の人に出会って死んでいくほどの片田舎の娘です。青春の門、田川の炭鉱のすすにまみれた長屋で私は生まれました。幼い時の遊び道具は記憶ないです。おたやまと山の神、山の神、私は いつも遊んでたから、あの子一人遊びしてるからって言って神社に行ったら私がいるっていうような人で、でポタ山ももう私の大事な遊び道具でね、燃える山だと思ってたんですね。でも物心ついてあれは燃えかすだって言われてとってもショックでした。でもね、今でも私の青春の富士山はポタ山なんです。貧しくてお風呂がないもんですからね、よく父ちゃんについていくって男風呂にばかり言ってたんです。なぜ？そこにはとっても優しいおじさんがいた。そして背中には面白い柄がいっぱいついてた優しいおじちゃんだって信じてかかるから、外ではどれだけか荒々しかった男たちも私にはとても優しくしてくださいました。おじちゃん、虎が怒っちょるけどなんか悪いことしたんじゃないと、おいちゃん花が咲いちょる、明日いいことあるばい占いの女の子と言って可愛がってもらったそうです小学校は転々と4回変わり、早くも有名人となりました。九九が読めない有名人、二人がしまで覚えて転校するともうその先を行ってる学校にはついていけないわけですね。読めなくてよりにもよってその時九九が読めた順番に名前が挙げられたんです。紅白歌合戦だったらかっこいいんですけど一番最後に必ずと言ってくれ福田純子って書いてあるのが嫌で嫌で、努力すればいいのに泣いて帰ってました。泣いてばかり言ってめいめい泣いて帰った。すると母は明治生まれです。とても気丈な女性でした。純子ちゃん、これからの女性は気強もちんしゃい、気の強い女の人やないと生きていけん、だけどねお母さん声を大に言いたい、我の強い女性だけはなるんやないよ、気の強さの中には根っこがあるけん我慢も辛抱もできる、しかし我の強い中には根っこがない、ただわがままばかり、本当に悪いと思ったらまっすぐに頭の下げられる、その素直さと気の強さば持っていきんしゃいと教えられました。とにかくもう本当に私2つ上の姉がいるんですけど、母の気丈さを一滴も残さずに姉が吸い取ったんですね。で母はたまたま胃が強かったので胃の強さは私に移行して、胃は強いけど気が波外れて弱いという、本当何するにも おろおろおろおろおろおろおろおろ、もう気が小さくて気が小さくてって、だから普通の人の3倍5倍笑顔させていただくことに何の負担も感じなかったのはそのおかげだと思って、小さいことに運転免許運転免許明るく受け止める練習しとかないと、もうちょっとのことでうわどうしようっていうような気の小さな人間を自分でよく知ってたからなんですね。でもそれが実践者としての今この世界を作ってくれたと思えば、もうそれこそがありがたいことなんですね。いろいろ気の強さと素直さって一体何だろうって思いながら、くしくも高校がカソリック、短大がプロテスタント、19歳で出会うのが運命的な出会い、京都でありました広隆寺、あの弥勒菩薩様との出会いでした。私はあの笑顔に出会った時とてもショックで、まるで憧れのスターに会ってもその日以来ずっとその人は憧れ続けるように、私は弥勒様に見せられてきました。帰りに6枚綴りかなんかの絵はがきを買って見続けることになるんですね。弥勒様はヤスパースという人がこう言いました。私は世界中を回ってあれほどまでに完成された笑顔の顔を見たことはない、あの笑顔になるためには相当な過ちを犯さなければなれないって言われたそうです。過ちの数ほど、それに気づいて立ち上がった数ほど笑顔が光るって教えてくれてるのかなって。それも自分自身だけの過ちではなく、全人類の罪は私の責任ですと受け止めて微笑む姿があの弥勒の笑顔を作ったのかなって思えるようにもなるんですけども、そんなこととはつゆ知らず、かつて弥勒様すら夜叉であったという道を知らずに受け止めた弥勒の世界が私をどう変化させていったかといいますと、19歳から24歳の12月まで徹底的に親に反抗する私を作っていきました。まるでガも出なきゃ落ちない現象ですね。父のせいだ、母のせいだ、何をいつ出て行ったかわからない、いつ帰ったかわからない、タバコはプカプカ2箱吸かせる、とにかく、まあ、俗に言うグレという世界の中で、表向いてはニコニコ、陰ではプスというそういう表裏、もう二面性ですね、で生きたんですね。でもそのとっても感謝だったのは、そういう自分を許してくれてた父と母がいたことですよね。もう一つ大きく包んでくれてたんだと思います。やるだけやって24歳の12月の寒い時に、いけない、これじゃいけない、私の人生がダメになると自分でどこかで思えるようになって、初めて両親に挨拶をすることにしたんです。一切挨拶のなかった私が初めて唇を切るのはとても勇気がいりました。おはよう、そんなぎこちない挨拶からどんどんどんどん挨拶がスムーズにいくことを通して、まさに挨拶の愛は心を開く、殺は相手に迫る、心を開いて相手に迫る素晴らしい自己抑制能力があることに気づきました。今までなんか楽しても受ける方法ないみたいなしたたかな考え方の福田純子の心は、もう一つ頑張ろう、もう一つやってみよう、やる気というものが内側からバーッと生まれてくるんですね。ただ前の傲慢な自分を引きずってのやる気でしかないですから、今度は福田純子戦国時代が始まります。あの人から勝ったわ、あの人から負けたわ、まあ、あの番組も放送局を5局掛け持った時代ですから、あの人から番組取った取られたというような競争の激しい世界で生きていった12月あの27歳の7月7日のことですが、私が本当にもうプレワイドがボロボロに傷つくような事件が起きたんですね。それは自分がプライドが傷つくと自分が受け止めた事件ということで、正式に言えばね、その時に初めて、あれ人と比べて劣ってるなんてちっとも恥ずかしいことじゃないんだ、それは人様が見てあの子が上、あの子が下、お決めになる問題をどうして自分は決めてたんだろう、恥ずかしいのはそれじゃない、去年の自分が今年の自分よりも、今年の自分が去年の自分よりも一歩も進歩してない、ないしは退化してる、これほど恥ずかしいことないんじゃないだろうか、そうだ、ライバルは自分自身だ、自分の限界に向かって戦おうって思ったんですね。その時にありがとうが心から出たんです。でもまだお腹の底からではないですよ、ありがとうございます、そうだ、心をスポンジで磨くよりたわしで磨いた方が早く丸くなる、あの人はライバルじゃない、私の人生になくてはならない心を丸くしてくださる尊いたわしさんなんだ、ありがとうございますと思えるようになりました。ところが人に向かってありがとうありがとう言えば言うほど、 今までの自分の傲慢さに自分を許せなくなりました。なんて今まで傲慢な生き方をしてたんだろう、なんて鼻持ちならない生き方をしてたんだろう、福田純子なんか大嫌いだ。 100% 自分を嫌うという意味がどこにあるかお分かりだと思います。生き返って初めて、ああ生かされている命、どうして自分が命を絶てるだろう、殺すべきは今までの傲慢な自分なんだ、今日今ここから死んだつもりになるなら新しい自分に出会えるって思ったんですね。実は笑顔共和国の七夕祭りのきっかけはここからなんです。7月7日に戻ってきました。そして旧暦の、ね、七夕に移したのが4年前なんですけどね、今まではずっと7月7日にやってたんです。で、それからあとというもの、心の底からのありがとうという気持ちを言えばどうもっと仕事が入るわけです。またありがとうございますって言ったらまたドーンと仕事が入って、あまりの忙しさにまた私の思いがふーって出るんですね。そして母に言いました。お母さん、もうこんなに忙しかったらさ、私何のため働いたか分かりやせんって言ったんですね。すると明治の母がまた叱ります。純子ちゃん、あんた好きで選んだ仕事やなかったとね、好きで選んだ仕事でなんで不平不満言うと、不平不満言いながら仕事をするなら社会のためにはならん、ましてあんたの体を壊す、本当に嫌なら辞める勇気を持ちんしゃい、辞めることができずにここでいるって決めたならどんなに辛かろうとどんなに苦しかろうと、どうやったら明るく過ごせるかな、考え工夫して生きるのが人生やなかと、あんた甘えとよ、ものすごく叱られました。かたくなだった私に対し母が何気なくお茶を入れながら、純子ちゃん、お母さん貧しかったろう、お父さんの顔はよう知らんで結婚したとよ、すぐに子供が欲しかった、大正生まれのお母さんたちにはいっぱいできるのにお母さんにだけはできんかった、神社に参り温泉に浸かりいろんなことをして祈り、3年5年8年10年、ああもう子供は諦めた、そう思った13年目、うちの姉15年目に私が授かるんですが、笹栗の小安観音で授かったとよって言われたんですね。だからちっちゃい時観音様の子って言われたおかげで、なんかその意識がね植え付けられたっていうのはすごくありがたいことだと思いますね。で、何気なく言うんです。そしてとうとう40を過ぎて私が生まれましたので、高齢出産のために母は私を病気と引き換えに産んでくれました。あんたたち生まれた後お母さん病気したろ、血圧が200以上が何回も出て脳一血脳何か所半身不随失明、いろんな病気したけどお母さんたちと一緒にこの家庭の中で幸せ作るって決めたけん一生懸命頑張ってきたと、そう言われた時私の目の鱗が取れました。ああ逃げたら逃げただけの人生、甘えたら甘えただけの人生しかやってこない、自分の力で切り開こうって。母は3回医者に見放されて91まで生き抜いた気丈な女性です。1回目小学校6年の時に私は腰を抜かしました。洗面器いっぱい血を吐く母、びっくりしてお医者さんがやってくると、すいません親戚を呼んでください、このまますぐ寝かせます、すると母は上事のように叫びました。子供たちが小さいけん死なれん、子供たちが小さいけん死なれんって言ってました。奇跡は起きました。母は生き返りました。元のように戻ってよかったね言った矢先に、今度は朝起きるとガラスが全部割れておかしいなと思ったんですって。それはガラスではなく母の目、白内障による全失明でした。手術に手術を重ねてようやく 0.02 片眼を取り留めたんですけど、もうコップを洗わせても悲惨、病院なんていうかな、掃除させてもゴミはもうほとんど見えないんですね。一番困ったのは道路を、白い杖を持ってるんですけど斜めに歩くんですよ、これ危ないんですよね。やっとまっすぐ歩けるようになったかなと思った矢先に、追い打ちかけるようにこのいい方の目に緑内障を患うんですね。緑内障はもうのたうち回るほど痛い病気みたいです。母は目を押さえて言いました。痛い痛い痛い痛い痛い、お父さんより先に死なれん、また立ち上がってくれました。明治の女は気が強いです。3回目 70を過ぎた母と食事の席でたまたま私と母だけの時、お食事しながらぼーっとお茶碗が落ちて口からこぼれ出るんですね、食べ物が。お母さんどうした？びっくりして救急車で運びますと、脳軟化症による左半身不随でした。70を過ぎての半年以上のリハビリはとてもとても大変だったみたいですが、母は諦めることを知りません。手と足とバラバラにトレーニングなんですけどね、手はボールを右から左、左から右、だんだんこれが豆に変わるんです。豆がつまめなくて1時間に2個が精一杯。豆を見据えた母が何て言ったでしょう。自分の人生に負けられん、つまもうとするんですね。拭っても拭っても拭えない戦いの心は人に振り向けることではなく、弱い自分に頑張れって何か励ます尊い力だったんだな、戦いの心さんありがとうってそう思えるようにもなりました。母はこうやって気の強さというものを身をもって私に教育してくれた教育者です。その陰で同じく91まで生き抜いた父は観音様、何やるにも生きて死ぬまで人の悪口を一度も言ったことがないです。叱られたことは死ぬまでありませんでした。いつも頑張れ、お父さんを応援するよって、その言葉しか残してくれなかったです。その陰で母はそんなことでへこたれてどうするの、お母さんの頃はって励まし方、まあそういう両親に恵まれてたとは言える私の宝物のお二人なんですけど、とにかく最後まで母が教育してくれたなって思うのは僕なんです。ボケってのはどうしてそうなの、なんでその分かんないのがボケなんですよ。それを心で収めるまでにまた父に乱れました。例えばね、何度泣きながらお米を畑に埋めたかわからないです。炊けないように器用に炊くんですよ、いや食べられないように、あの6合炊きぐらいの炊飯器に8合ぐらい分入れてふにふにふにってなんかで炊き直そうとしても美味しくもないし食べられないと思ってね、でもわーっと待ってこう捨てに行くでしょ、畑に泣きながらもう埋めるわけです、わーっとか言いながら朝起きて洗濯機が回ってる、まさかと思ってまた開けると何にも中に入ってない、たったそれだけのことに私はカーッとまた思いが走るわけですね。お母さん言ったでしょ、なんでその洗濯機の中入れて物を洗わんとって戒めると、殻を閉じて何も聞こうとせず、言いたい人には言わしときゃいいってまたイライラことするんですね。でも優しい気持ちで帰ってきて、お母さん今日もみじまんじゅこうできたよ、今日ねこんなことがあってね、ほら花束もらったじゃんって話すと、ってもうまるでスポンジが水を吸うように 100% 分かってる風なんです。一体これは何なんだ、母はボケてまで私に教育をしてくれてる、そう思ったんですね。そうだ、母を先生だと思えば変えるんじゃない、変わらなきゃいけないのは私の方なんだ、弥勒様の写真の前で母を先生に一生思います、誓いました。これもまた思いに過ぎなかった私です。でも思いの旅は確かに運ばれるんです、ありがとうに。決して悪いことじゃない。例えばなんでお米を畑に埋めるとき悲しくてしょうがないんだろう、大地は地雷で痛みつけられてる、地球もたまにはご飯をたっぷり食べたいだろう母はシャーマンで地球の大地にふさわしい炊き方を特別にしたんだ、今日はその母に代わって私が巫女さんの代わりで代理でこの大地に極用のお米を埋めているんだ、はあ、尊いことをさせていただけるんだって思ったらいいんじゃないだろうかって、そしてなぜ洗濯機に物が入ってないから買ってくるのか、あれは大事な生活の道具だと思うからだ、ゲームコーナーだと思ったらどうだろう、母は両手をついてしかすり足でしか動けない、一生外には出られない身になってました。ちょっと廊下に出るまでも小さな母にとっては旅です。すり足で一生懸命両手をついて一生懸命洗濯機の前まで来る、ボタンを押す、母のゲームコーナーだと思ったら安いもんじゃないか、どうしてそんなことが私に分かんなかったんだろう、お母さん遊んで、アースしとったよ、安全やけん、 もし崩れたらすぐ買い替える貯金したよ。大丈夫。全然腹が立たなくなったんです。そうこうしてるうち夜に、夜中2回いつもおしめを変えるんですね。おしめを変えながら、いつとも知れない母の命、こうして最後の最後まで実の娘としておしめを変えてもらった相手をお返しができてる娘っていうのは幾人地球上でいるだろう。私ってなんて幸せ者なんだろう。ありがたいな。そう思った時でした。母がありがとうって言うんです。もうびっくりして、私は何にも言ってないのにどうして同じ思いが母に伝わったんだろう。そのことがまた嬉しくて、ありがとうございます。そう思った時でした。また母がありがとうって言うんです。私はとっても暗くて、暗いおかげで明るい人生を送れるようになって、そのことを少しでも多くの方に種まきができればいいな。出ているけれど、純子、本当にお前はその気持ちを